時計の針は9時20分を回りました。みんなでリレーフォーライフ。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えして、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。ということで今日は水曜日なので大須賀義明さんをスタジオにお迎えしております。大須賀さん、おはようございます。
おはようございます。
どうしたんですか今日は。
今本番前にいい声だと褒められたんで、ちょっといい声にしてみました。
そうなんですよ。実はですね、私の友人がですね、このリレーフォーライフを本当に楽しみに、
ありがとうございます、
してくださってるんですね。それを間近でねえねえって言ってすごく言われたので、はい、しかもその大須賀さんのこのリレーフォーライフの大須賀水曜日がとても楽しいと。
いいですね、楽しいって言っていただけるのは。
いい声、
ありがとうございます。
もう大塚さんのいい声に痺れるんだよねって彼女が言っていましたので、今日はそのことをねお伝えしたいなと思って。
もう今日一日もルンルンです。
よかったです。
ありがとうございます。
はい、で今日はね早速ゲストの方にお電話をつなげているので、はい、ご紹介していきたいと思います。日本対がん協会リレーフォーライフチームの是澤さと子さん、お電話でつながっています。是澤さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
大須賀さんの声に痺れてる是澤です。
何を取ってつけたように言ってんの。
是澤さんも痺れてるという。
いや違う意味で痺れてると思ってた。
ノーコメント
で。
はい、ノーコメントで、
まあ、で歩く電気風呂って言われてますからね。
そうですね、ビリビリ来てます。
まあそんなね是澤さん、まあ、いつもは是ちゃん是ちゃんって呼ばせていただいてるんですが、はい、久々の登場ですか。
そうなんですよ、考えてみたらものすごく久しぶりで、以前月曜日にやってた頃に、はい、出させていただいて以来なので。
そうなんですね、実は、はい、今年に入ってから、はい、リレーフォーライフチームの方とか、はい、あとスタッフパートナーの方にご出演いただいてて、はい、もうねある意味最後の大物。
おー、大会ですよ、これ。
いつ声がかかるのかなと思ってたんですけど、全然声がかからないので、うん、忘れられてるのかなと思ってました。
そんなわけないじゃん。もうちゃんとね大物取りに取ってあるんですよ。
ありがとうございます。
もうリレーフォーライフ界の北島三郎と言われてますからね。
あ、そうなんですか。
今勝手に言いましたけど。
あ、ちょっと性別が。
あ、そうか。じゃあリレーフォーライフ界の美空ひばりさん。
あ、そうですね。
まあ、自分でそうですねってい
う。だからドンっていう感じでよろしいんですか。
あ、まあ体型はドンっていう感じですね。
体型ですか。
あ、違った。
ペーペーです、ペーペーです。
そうですよね。ね、いろんな地区の横綱を差し置いてそんなこと言えないですよね。
そうです、もう私は本当にちっちゃなちっちゃな新人ですから。お手柔らかにお願いします。いやいや、
新人じゃないんですけど。
実際どれぐらい関わっていらっしゃるんですか、これ様さん、リレーフォーライフには。
一番最初に関わったのが2010年からで、うん、岡崎の初開催の時に担当を務めさせていただきました。
なんと、ね、はい、初めてがそうこの岡崎の地。
その
時なんです。
その時の実行委員長がなんと私ということで、
なんです。
じゃあその頃からの
付き合いで。
その頃からのお付き合いということなんですね。
ね、大変ですね。
なのでもう育てていただきました。
いやいやいや、そんなブクブク育てた覚えはない。そっちじゃなくてね。
身ではなく心。
ああ、いや、身も
体もきっと身も心ほとんどん育ってきているので。どうしようかと思ってるんですけれども、もう
そんなね愛くるしい是ちゃんなんですよ、本当に。で、まあ、その2010年の時にね本当に一緒に立ち上げていただいて、はい、まだ9月のとっても暑い日だったっていう覚えがありますが、
そうですね。
どうですか、大変だったこととかございますか。私2010年の頃まだ知らないので、はい、教えていただきたいなと思うんですが。
いや、私も本当にあのリレーフォーライフの、もう右も左もわからない状態で、参加させてもらったんですけれども、やっぱりあの大須賀さんだったり、あとあの岐阜で立ち上げたあの横山さんに、あのいろいろ本当にあのサバイバーさんの思いっていうところをあの教えてもらって、あのリレーフォーライフの場にあのいらっしゃる皆さんが本当にあの生きていてよかったなって、あの思わせてくれる、そういう場所なんだよっていうことや、あのそこであの本当にいろんな仲間との出会いがあるんだっていうのを本当にあの体感させてもらえたあの場所だったので、あの本当にもうあの鍛えていただきながら、あのリレーを教わったという感じです。
いや、鍛えたっていう感じないんです、実は。
あ、そうなんですか。
うん、あのコルちゃんもね、本当当初からあの熱い思いを持ってくれてて、あの本当にね、寄り添ってくれてたんですよ。なんで、なんて言うんだろうな、一緒にね育ってきたっていう。
なるほど。
まあ、年齢は違いますよ、年齢は違いますけどあのリレーの中では僕があの時だから2年生でコレちゃん1年生っていう感じなんですよね。
そう、その割に本当にあの先輩はいろんな無茶ぶりをしてきて、もういきなり開会式で挨拶せと言われて、もうガチガチに震えながら
そうだ、あの2010年の岡崎の時が、あの、はい、要は主催者側の挨拶ということで、はい、対岸協会を代表してあのコレちゃんに挨拶していただいたんですよ、はい、デビューだったんですね。
そうなんです。
あら、
もう当日だから本当に前日にパッと言われて、どうしようかと思いながら、いろいろ考えて挨拶していたら、本当に目の前で大須賀さんがニヤニヤニヤニヤしていたっていうのはもう絶対忘れられない光景です。
ちょっとあの言葉ってすごい大事で、ニヤニヤじゃなくてニコニコしてたんですよ、あれは。いや、あれも、あの時に話したかな、今だから言う話なのかな、あんまり前もって言ってしまうと、多分緊張する時間がとっても長くなってしまうんで、もう直前にしようって言って、
はい、
一応あれは思いやりのつもりだったんですけどね。
優しさだったんですね。
そう、本当に
大須賀さんの優しさだそうなので受け取ってください。
はい、
だって前の日とか何日か前から緊張するんだったら、うん、もう直前だけの方がいいでしょ
う。
ドキドキするのは、
ね、今思えばそうだったんだと思うんですけど、まだ本当に新人でだったので、もうなんて無茶ぶりよっていう。
いやね、だったんですよ。でいいじゃないですか、それからもうどこへ行っても挨拶はちゃんときっちりされるようになったでしょ、きっと。
いや、それがいまだにもうグダグダな挨拶で。
あ、そうなんです。いや、はい、そうは思えないし、僕はある会場でほとんど忘れ去られてて、
はい、
あ、そうだ、そういえば実行委員長が挨拶してて、あ、そうだ、そういえば教会から大須賀さん見えてるんで、すいません、大須賀さん挨拶お願いしますって言われたこともありますよ。
そうでしたか。
緊張する時間が1分もなかったっていう、はい、まあそうやってね、みんな鍛えられますもんね。
そうですね。
うん、人前で挨拶できなかった人たちが、
そうですね、
人前で立派にそのお話ができるようになってて、やっぱりたくさん見てますもんね。
ですね。特に岡崎の歴代の実行委員長がね、大須賀さんに鍛えられ、
鍛えて
ない、どんどん本当に自分の思いっていうか、リレーフォーライフへの思いっていうのを本当分かりやすく伝わるようにお話でされてるなっていうふうに思ったので、
あれは彼女たちが要は自主練をしてたんですよ。なんていうのかな、僕が例えばそのお話しさせていただく会場にね、一緒に来るようになんて言ったことはなくて、彼女たちが一緒に行っていいですかって言ってくれたんですよ。それでもうひどいよ、もう話をするたびに全部メモ取ってんだもん。 でこの間これ言ってたけど今日これ言ってなかったですよねとかね、先生でした。
あ、なるほどね。
逆に
大須賀さんがおっしゃることをメモって、うん、自分のものにするっていうこともそうですし、うん、っていうことの努力をされていた
そうなんです。彼女たちが努力してたんです。で、あの人前でね、歴代の特に女性陣は人前でお話できるタイプじゃなかったのが、もう堂々と立派に挨拶できるようになったんで、それはもうやっぱりその気持ちの持ち方ですよ。
本当にあのプレゼンとしても、あの本当にリレーフォーライフを皆さんに知ってもらいたいっていうのが、あのよく伝わってきて、何か協力したいっていうふうにきっと皆さん思ってくださって、あの岡崎のリレーに参加されるんだろうなっていうふうには思いました。
コレスマさんはあのその岡崎2010年を初めてあの、はい、まあ、担当されて前と後と何か変わりましたか？
はい、やっぱりあの岡崎にあの参加した時に、あの一人で歩かれている女性の方とあの、まあ、知り合うことになっていろいろお話をする中で、はいはい、その方はあのご主人が入院をされていて、であのご主人と本当は一緒に参加したかったんだけれども、あのご主人まだ入院中なので、そのブーヌ歩きに来ましたってあのフラッグを手作りでこの日のために用意したっていうフラッグを持ちながら歩かれてたんですけれども、本当になんて言うんでしょうね、リレーフォーライフで一緒に歩きながら、初めて会った方と本当にたくさんいろんなお話ができる。
そうですね。
でその後もあの何か心にずっと残っているっていう、やはりそういう出会いがやっぱり一番思い出に残る部分ですし、だからこそあのそこにあのリレーフォーライフの魅力があるなっていう風に感じたので、岡崎も本当にそういうあの出会いをくれた場所でしたね。
そうですよね。私もあの、はい、実は昨年初めて参加させていただいたんですけれども、はい、本当にいろんな方との出会い、また、うん、その出会いによってね知ることが多いんですよね、いろんな、それで、あ、私は何に協力ができるんだろうかってこう振り返ることもできたりだとか、はい、やはり出会いの中で学んだこともたくさんあるんですよね。なんでコレスマさんもそうだったんでしょうかね。
はい、もうまさにそうでしたね。
そんな中で、
はい、
今年コレちゃん、
はい、
はい、お帰りなさい。
またあのお世話になります。岡崎の皆様には、
岡崎にじゃあ戻ってこられ、今まではどこを担当とかされてたんですか？
近畿の、地区を担当していたんですけれども、はい、今年からその近畿の、8カ所に加えて、岡崎と静岡も担当させてもらうことになりました。
増えたんですか、担当が？
はい、要は中部がですね、
はい、
クレナヌチャシューさんがさ、横山さんか、どっちが本名か忘れましたけど、
通じちゃうんですね。
そうで通じちゃうんですよ。で、その方がね、中部のスタッフパートナーから今回外れて違うお役目をしてるんで、はい、中部が僕だけになっちゃったんで、
なるほど。
で、もうここはもう大御所コレサワ登場ということで、
なるほど
ね。
でもオープンメンバーというか最初のメンバーとっていう感じで、
そうですね、
なんか新鮮にまた新しいものができる可能性ありますか？
うん、またコレちゃんもね、さっきいろいろ鍛えられたとか言ってましたけど、
はい、
コレちゃんも多分自主練組だと思うんですが、その最初の2010年の時と比べるとね、もうパワーアップ、スケールアップ、体重もアップしてますのでね、まあ、そんなこと言ってたら、ちょっとそれに絡む実はメッセージが2通も来てますので、ちょっとご紹介させていただきます、はいはい、
メッセージが届いておりますのでお読みいたします。皆様おはようございます。ブヒブヒコレサワのんべえ師匠出演おめでとうございます。ブヒブヒ
もう誰からか分かります。
分かるよね、僕も分かります、これで、ね。
続き読みますね、はい、各実行委員会から引っ張りこぶたではなく引っ張りだこのコレちゃん、ブヒブヒ、
うまいな。
実行委員会の思い、私たちサバイバーの思いをしっかり受け止めていただいて本当に嬉しく感謝しています。ブヒブヒ これからも体に気をつけてよろしくお願いいたしますね。ブヒブヒ小豚三号の広島の上沼恵美子よりブヒブヒ
あ、小豚三号なんだ。
ありがとうございます。
小豚はまだ二人じゃないか、これでこれちゃんが1号で、はい、広島の上沼さんが2号で、
3号
で
書いてあります
よ。いや多分ね、次ね、親豚さんのメッセージになりますのでちょっと
ではお読みいたします。
はい、
紅のジャシューさんからいただきましたおはようございます。今日は大御所のゲストですね。これ沢さんの笑顔と元気に多くの方が希望をいただいたと思います。一人のサバイバーとして感謝の思いで、立派なチャーシューになれるようこれからも精進しましょうといただきました、
ね、ありがとうございます。
小豚さんに対して親豚さんからでしたね今ね。
はい、いやもう出荷直前だねって最近よく言われてるので
そうそう
でもこのメッセージをお読みするだけで、はい、本当にコレッサーさんがね、どんな思いでやってきたのかなっていうのがこう受け取れるような。
あ、そうで
しょ、中身ちゃんと読みました。そのブヒブヒばっかりが今フォーカスされちゃったかもしれませんけど
大丈夫です。
本当にまずね、サバイバーの思いをしっかりと受け止めていただいて本当に嬉しい、感謝していますとか、一人のサバイバーとして感謝の思いですっていう風にね、両方ともがその
そうなんです、
お便りをねいただいてるんですね。あ、これ沢さん本当に感謝がたくさん、こう何でろう、思いをね伝えていただいている方なんだろうな、だから感謝ができるんだろうなっていうのがメッセージの本当に一文を読んで分かったんですけれども、
う
ん、
それとこれだけいじられてるっていうことは
人気者、
愛されてるっていうことなんですよね。
だから愛されるにはやはりコレサワさんが思いを持って接しているからこそ愛されてるのかな、
まあ、それとやっぱり美味しい味になることでしょうね愛されずに、
ね、育ってます順調にいや本当に私の方こそサバイバーさんに教えられて育てられてっていうところがとっても大きくって、リレーフォーライフ自体サバイバーさんあってのリレーフォーライフなので、いかにたくさんの方に参加してもらって居心地のいい場所であって、そこでいろんな仲間たちとの出会いがを持って、そこからまた一年頑張ろうっていうふうに前向きにまた新たな一歩を踏み出してもらえるかっていうところなので、本当に参加してくださっている、でそしてリレーフォーライフに希望を持って参加してくださっている、そういうサバイバーさんがいるおかげでリレーフォーライフが成り立っているなっていうふうに感じているので、もうこちらこそなんです。
うん、僕もサバイバーの一人としてですけど、それをまたね受け入れてくれる人たちがいるからこそなんですよ実は。
うん、なるほど。
サバイバーだけだと成り立たないんです。もう各実行委員会のねケアギバーの方とか、はい、あと本当にそのあたりのことをよく分かってくれている、コレちゃんはじめ日本対がん協会のね、はい、スタッフの方たちとかがいてくれるからこそなんですよ。もうだから卵が先か鶏が先かじゃないですけどどっちもとっても大切なんですよねこれちゃん、
うん、そうですね、はい、
なんか両方があってこそだと本当に思います、
は
い、
その関係性ですよね。
そうねこの間も言ってましたけど、実は水曜日この後また今日ミーティングあるんだよね。
はい、あります。
すみません、
ここですか、
業務連絡でしたこのミーティングの場ではお互いにも意見を出し合って、時にはきついこともね、はい、言ったり言われたりっていうのがあると思うんですけど、うん、まあ、それはもうみんながそのリレーフォーライフをさっきコレちゃんが言ったような、うん、もうサバイバーとかケアギバーの方が来てくれて、うん、居心地のいい場所にしたいがためっていう、そのためにいろいろ意見を出し合って、うん、時には泣いちゃったりとかね、うん、あると思うんですけど、でもそういうのを外せば、なんて言うんだろうな、みんながとってもお互い愛し合ってる、
うんうん、
感謝し合ってるっていうような間柄だと思いますが、言い過ぎでした
で本当になんかお互い支え合っているっていうのが 見えるところだし、まあ、そういう場所であってほしいなっていうふうに思うので、うん、あのそのためにいろいろとあの前向きなあの意見の交換っていうのは、うんうん、これからもどんどんしていかなきゃいけないですよね。
そうですよね。あの着地点というか最終目標は多分みんな一緒だと思うんですよね。
同じ方向向いてるんで、
その方向に向けてのディスカッションだったり、うん、意見の交換っていうのは本当に必要だなっていうふうにね思います。
ある特定の人の例えば欲だとかね、
はい、
そういったものでその意見を出されてるっていうわけじゃなくて、
そうですよね、
本当にこうみんなのためにっていうことで意見を、
う
ん、
どうすればこれが良くなるのかとか、どうすればリレーフォーライフがもっともっと広まるのかとか、そのがんに対する意識とかっていうのをどうやったら広げていったらいいのかっていうのをね、本当に常日頃多分365日考えているからこそ、うん、こうやって意見交換でディスカッションされるのかなっていう思うんですけれども。
そうだよね、まさしく、
うん、
東京でだとか、うん、去年一昨年なのかな、あの京都でだとか、うん、これちゃんとね一緒にいて、うん、まあ飲んですごくこう意見を交換し合った時もありますけど、うん、またそれはそれでとっても本当に貴重な時間だったんで、うん、なんか今まで本当に無駄だったことってないんじゃないかなって思ってます、うん、一緒にこの何つうんだろうリレーのことで、共にした時間っていうのは、
う
ん、
うん、そうですね、
うん、
作り上げてる感じがしますね、一緒にね、
ねえ、
にね、
本当ですよ。だからまたこの後10時半からよろしくお願いします。
はい、またよろしくお願いします。
はい、
はい、まだまだお話伺いたいんですけれども、ちょっとお時間となってきましたので、はい、堀澤さん本当に今日はありがとうございました。
こちらこそ。
最後に何かラジオをお聞きの皆様にメッセージがあればお願いしたいんですが。
そうですね、私がこれから担当する近畿地区が今度5月の13、14、はい、和歌山から始まりますので、はい、ぜひ近隣の皆様にはご参加していただきたいですし、はい、あと岡崎も今年9月の開催を予定して準備進めてますので、うん、また岡崎の皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。はい、
そうですね、今月早速イケメン実行委員長と はい、男前なお姉さんにいるとこがね開催されますので、皆さんよかったら行ってください。
はい、
よろしくお願いします。
はい、これさわさん本当にどうもありがとうございました。
はい、
お忙しい時間ご出演ありがとうございました。
ありがとうね、また後ほど。
そして、
はい、また後ほど。
はい、大菅さんもどうもありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
以上みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。